QIC。
こちらは広島県広島市からいただきました。39歳毒花の OL、 ラジオネームカシスグレープ。
ありがとうございます。
たたた大変です。津波発生時の垂直避難をサポートする津波避難タワーが、実は津波によって倒れてしまうかもという報道がありました。どうする新右衛門って俺が知ったこっかこれ津波避難タワーってまあいろいろあるんですけど、一番簡単に作られてるやつは本当にあれですよ、2階建ての立体駐車場みたいなやつです。よくおっきなマンションの敷地かなんかにあるやつで、こう車がスロープで上に2階に上がっていったりして、こう1階と2階に止められるようなのがあるじゃないですか。で、あれ四角い角なんていうの、鉄骨で組んであって溶接してあってできてるってよくあるタイプのやつが、あんなやつです。まあ一番簡単なやつは。
なるほど。
で、あれがその鉄骨頑丈だけど、そこに波がかかったって大丈夫なんだけど、例えばそこに流木がこうぶっといのが流れてきまして、ガーンって当たって、それで波の力がグワーってかかったら、もうそれもぐにゃりと曲がっちゃうんですよね。そうすると上で何百人か避難してる人たちが、あれーとかってこう傾いてって、ザーって海に流れていくということがこう、まあ予見されるわけですよ。で、これなぜそういうふうになったかというと、能登で、その津波が起きました、1月の地震で、であの時にそのような鉄骨で組んだ、例えば駐車場だとか、あるいは住宅だとかが、そういう波とその流木とか、そういうその漂流物の、そのまあがぶつかったことによってぐにゃりと曲がって倒れてるものがいくつも見つかってんですよ。ということはこれ津波避難タワーだってそうなるだろうということが、まあ今回図らずも分かったということで、これなんとかせにゃいかんねって話になってきたということです。で、僕はもう前から思ってたんですよ。だからその大事なのはまず丸いことなんですよ。
なるほど。
その流線形と言っていいかもしれないですけど、例えば円柱ね、まん丸の茶筒みたいなタワーがあったとするじゃないですか。でこれが強いですよ。だから丸いものってのはいろんなものをこう流していくじゃないですか。でそうでなくても、丸くなくてもいいですよ。例えば楕円形とか、こう海に向かってこう細長くなってるやつだったら、こう飛行機の翼みたいなもんで、その流れをこう切り裂いていくじゃないですか。そういうふうにすればある程度 その強さというものは発揮できるし、仮に漂流物があったとしても先端だけ強くしといて、そこにガーンと当たったとしてもそこから流れていっちゃうっていう、引っかからないというふうに、そういうふうにして作っていくっていうことがもう設計として大事だったはずなのに、それがどうもねできてないという、ええ加減に作った、とりあえず上に上がれりゃいいよねぐらいのつもりで作ってるということだと思います。でこれにそのいろんなその防災に関わっている学者の方々とかが、ちょっとこれはこのままだとまずいよということで、その発言をし始めているということで、それは真摯に耳を傾けて、今あるそういう、まあ今のまんまだと弱いやつに関しても何か補強すればなんとかなるから、そういうようなものをなんか考えていただきたいです。だからそのぐにゃりと曲がりそうな柱の真ん前に、ものすげえ丈夫な鉄骨のやつをまたガーンとプロテクターつけるとか、そうすればそんなにものすごいお金をかけなくても頑丈なものを作ることが可能なので、そういったこと、あるいはそこにコンクリの擁壁を作るとかね、なんかそういうようなことはやってほしいなと思いますけどもね。でそうすることによって、そのまあ垂直避難っていう、その津波避難タワーというのはなぜ必要かというと、津波が襲ってくるであろうという、その海岸沿いの、まあ、集落だとかで、後ろに山がありませんとか、あるいはあったとしてもものすごい急な山で人が登れませんとかっていう時に、だからしかもあとは高いビルがないという時に逃げられるようなタワーという。でただね、例えば高知だとか高知県であるとか、ああいったところっていうのは、例えば南海トラフだとか、ああいったのが起きた時に津波が来るまで本当待ったなしなんですよ。もうあっという間に来るんですよ。そのあっという間の間に本当に上にみんな上がれるだろうかという、その年寄りとか どうやって上げるんだろうと思って、
ね、そうですよね。
でかといって別にねエレベーターを作るわけにもいかないだろうし、うん、電力もね、うん、でなんかいい方法ねえかなとか思うんですけどね、うん、こうそういう動力を使わなくても上にこう人がグエーンと上がれるようなものとかないのだろうかと、うん、逆にこう津波の力を使ってあの人を上げるとかね、
シーソーみたいな感じでバンって上がったり、
なんかこうそこに水車があって、うん、津波が襲ってきたら水車が回って、はいはい、それが動力になりますとかってなんかまあできるかどうか分かんないですけど、何かできないものだろうかとは思いますけどね。
電力頼りだと電力止まっちゃった時には結局意味ないですもんね。
うん、それにあのやっぱりその振動だとかその地震の揺れだとかで、うん、そういう機械的な構造がやっぱり歪んだりとかってこともあるだろうから、うん、やっぱ難しいものは難しいと思うんですよね、うん、やっぱり一番大事なのはその津波が襲ってきた時に平上優子さんがいれば、うん、平上優子さんがこうバーンって一蹴りするだけで波がザーンって逆流すると言われていますね。
モーセのように、
ええ、モーセの10回、平上の10回という、怖いですね、すごいですね。なんすかこうあの海を割ったんですね、平上さん。
そんなことできたらいいですね。
海が割れるのよって歌がありますけどね。いやーでも本当にいつ来るかわからないという
ね。なんかすぐ来るかもしれないし先かもしれないとか言われるとなんかね。
例えばその大阪なんかでは、まあ、私がいつもあの上町断層の話をするわけですけど、うん、あれが動いたのってのもいつだかはっきりわからないんですよ、うん、前に動いたのが例えばその数千年前だとか言われてるんですけど、うん、で今それが いつ動くかわからないというところで、うん、動くとしたら相当な動き方をするので、うん、目に見えた動き方をするんですよ、うん、でまあいろんなところ私、まあ、その仕事でね今ねあのうろうろしてるんですけど、うん、あここ断層だなとかっていうのとか発見したりすると嬉しいですね。結構あるね大阪もね、
あ
の
ね、
ええ、この不自然な崖は、うん、これは間違いなく断層街だなっていう、
なるほどね、
ええ、でああそういうことかとか思いながら、でここにもともと断層が走ってたなとかっていうのを見たりとか、あの楽しいですね、ええ、本当に面白いですあとは全然断層とか地震とか関係ないですけど、私ほら神戸が結構好きじゃないですか、うん、で神戸っていうよりはどちらかというと新海地とかあっちのなんかこう俗っぽいところが好きで、うん、はい、で港川の、公園があって、うん、そこの、ま、近くのところに怪しげなビルがあるんですけど、うん、もうあそことかこれはもう散歩しながらもう続々来ててであそこはもともと港川って川があって、はい、で川を暗渠にして、うん、蓋をしてその上にできたものが新海市の商店街。
そうなんですか、
ええ、でその周りに土手があるんだよね実はね。だから商店街に上がっていくには結構土手を上がらないと商店街行けないんですよ、だからその地形だとかを見るのが本当に
えらいとこに作りましたね。
まあ川をね別のところに貼り付けたんですよ、水害とかを防止するために。
なるほど。
でだからそういうような名残とかっていうのを見るというのは、うん、非常に面白いんですけど、うん、ブラタモリのようなことをやってるわけ
です。そうですね、そういう感じですよ ね。
ブラタモリがなくなってしまったのが本当残念ですよ ね。
残念ですよね。
続きまして宮城県仙台市からいただきました。47歳広告関係ラジオネームトリスバーロンの女給 A。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大変です。岸田内閣の支持率低下が止まりません。そりゃそうでしょう。
そりゃそうでしょう。
時事通信が去る7月の5日から8日にかけて実施した、7月の世論調査によりますと、岸田内閣の支持率は前月比 0.9 ポイント減の 15.5%、 すごいですね。だいたい 20% 切ったらもう超危険水域って言われてるんですよ。 15.5% でどちらかというと今安定してますからねこの人すごいですよ。
すごい。
でこれは2012年12月に自民党が政権復帰してから最も低い数字です。で最低を更新するのは2ヶ月連続で、現在の今度は不支持率は 1.4 ポイント増の 58.4%、
うん、そんなにいっちゃったんですね。
で、まあ、支持するか不支持かわからないと言ってる人は 26% いるそうです。一方、次期衆院選後に期待する政権の在り方を尋ねたところ、政権交代を望むという人が 39.3% と最も多く、次いで自民党が中心となっている政権の継続、いまだにだから自民党の人気はこれだけあるということで 36.3%、
ほぼ一緒
で、政党の支持率ですけれど、自民党は、前月比 0.4 ポイント減の 16%、 次いで立民が 1.9 ポイント増で 6.3%、 維新 0.3 ポイント増で 2.7%、 公明 0.9 ポイント減で 2.5%、 で次が共産党 0.7 ポイント増で 2.3% だそうです。でその後は毎度おなじみ令和新選組 0.9% 減りましたね。まあ榎田さんも頑張ってますからそれは減るでしょう。それ、国民民主党 0.8%、 社民党 0.4%、 参政党 0.3% と続いております。で、支持政党なしは 64.1%、
それがすごい。
最大与党は我々、無党派の乱でございます。ということでございまして、この番組をお送りしております7月14日、無党派の宴が、大阪市内某所において、開催されているはずです。恐ろしいですね。怖いですね。すごい、すごい宴がどうなってるんでしょうか。まだこの番組収録しておりますので、7月13日じゃなかった12日の今日は金曜、今日はそうだ、いつも土曜日なんですけど今日は金曜日なんですよね。金曜の夜なんです、なのでどうなってるかは全く分かりません。まあ、急にね来れないっていう方も何人かいらっしゃって、それでいや、さすが大人だなと思いましたよ。ご迷惑かけてるんで、急に来れなくなったんで、せめてものということで IBB さんに募金だけさせていただきます。
素晴らしい。
で結構まとまった
額
をいただきまして、
まあ、そういう層はね、ありがたいですね。
もうそれたらもうみんな来なくてもいいなと思う。
それは違う話になっちゃうんで、
みんな来なくて募金してくれるな。
来る人に失礼。
帰ったもこれめちゃくちゃ儲かんなこれはと思って
その方がいい層ってあ
って、無党派の宴ビジネスってやつが出来上がるなと思って
最近のビジネスじゃない。
まあまあということなんですけど、さあ、木田優子さんは、現在どの政党を支持してらっしゃるんですか。
政党はないでしょ
う。もうな、無党派ですか。
そうですね。個人でしょ。
これ令和新選組の 0.9% の中に含まれようとは思わないですか。
なんで含まれようとは思わないです。
ああ、そうですか。いやいや、こう今木田さんが入れば 0.9 が 1% になるかもしれないじゃないですか。
そうですね、すごい 0.1%
そんなね、1% も上がるほどあれなんですかね。
いや、わかりませんけどね。まあね、本当にもう、すごいですよ。もうここの悪口はもう散々あの月テレの方で、もう今やエノダラという番組が令和新選組をあざけり笑う嘲笑番組ということで、ものすごいニッチな人気を博しておりますけれど、で、あとミッドナイト前島が令和ネタから離れてたら、どんどんどんどん、あの視聴者が減っていきまして、
そうなんですね。
それで先週、前回のやつでわざとぶっこんでみたら、やっぱ上がるのね。
みんなやっぱりあれなんですね、キャンダラスのことが好きなんですね。
まあだから悪口が聞きたいんですね。もう本当にそういう専門番組になってますけどもね。もうしょうがないですもん、この政党は。本当にもうなんでこんなにこう手たらくっていうか、握手のこう悪い手ばっかり使う。
特に何の噂も入ってこないぐらい活動してるんですかっていうぐらい。
だから我々はさ、何とかしてめでてやろうと思ってるから、
そうですよ、ね、
見つけるんだけど、ね、一般の人は、もう令和新選組になって、そんなのあったっけぐらいの話になっちゃってるじゃん。
本当にそんな感じです。
それをね、支持者の人たちも分かってないんですよ。
そうなんです、ね、
いつでも政権取れるぐらいのつもりでいるわけです。
すごいお幸せな。
ええ、0.9% で、ええという。でも日本の政治これで本当にいいんでしょうか。いいわけがないわけですけどもね。
う
ん、
そうですね。
うん、東京都知事選挙もね。
結局ね。
結局小池、
ね、
小池のね、女帝百合子が。まあ、
ちょっと東京都民にはがっかりですね。
ああそうですか。え、あのストロンボリ眉はあの東京都民だったら誰に投じてたんですか、一票。
いやそこちょっと難しいですよね。いや石丸さんかなと思ったんだけど、
石丸力丸だって
なんかあの人もちょっといろいろあるんですよね。
まあ僕は、まあ、
変えるなら彼かなと思ったんですけど、
でも
他にいないじゃないですか。
俺はあの東京はもう誰がやったって官僚が、あの東京都の官僚が動かしちゃうから。
なるほど、ね、
もうあのだから石原慎太郎なんて本当何にもしてなかったんだからだから何かするやつよりは何にもしないやつの方が回っちゃうんですよ東京は。
お飾りの都知事の方がいいわけか。
だから別に小池で十分なの。
あ、そうなんです。
ほらあの東京都庁の、あの例えばプロジェクトマッピングで何億円で金使ってひどいっつって怒った人いるけど、うん、はい、あれ実は東京都民あんま怒ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
だからそれぐらいの金もいくらでもあるから東京都は。
まあ、
お金はね、うん、だからあのまあ切実なこうピンチっていう感覚はないと思います。
確かにそれはないでしょ
う、だからもう私なんかもうあれですよ、あのこの間番組で言いましたけど、あのかわいいかわいい系のなんか脱いでたお姉ちゃんいたじゃないですか。
あ、はい、なんですかあれ。
まああいつでいいです。
いやダメでしょ
もう全然あれで、もうなんかああいう人でいいです。
あ、そんな感じなんですね。
もうだからもうなんかもうダメよね日本の選挙ってね。
もうダメですね。
あ、
もう地方からもダメだし、
今こそやっぱりもうそろそろもう武力革命しかないですよ。もう
そうですよね。
もうみんなでね武器を作ってね、あの榎木田さんに聞いてくれればあのね、あのホームセンターで入手できる道具で火縄銃が作れるから、で十分な殺傷能力を発揮できますから、あの本当素晴らしいもの作れますよ。
攻撃対象がいすぎてちょっと誰を狙っていくか分かんないですよね。
あ、まあまあとりあえず国会議事堂にいるやつら全部ね、全部根絶やしにしてやるというのも一つの手ですけどもね、それぐらいの緊張感あった方がいいですよあいつらには本当に、ということでございまして、なんだかなということです。一旦 CM に行きまして、この後はさらになんだかなぁなことを進めていこうかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
え、出んの本当。
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった。
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。